さてここからはゲストトークということで、今日お迎えしているのはフリーペーパーハニーにお書きいただいております、三田の歴史と文化をお書きいただいております勝本敦弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はいいお天気に、
そうです ね、
なりまして、
だいぶ暖かくなりまして、いいですね。
やっとこう桜もね、つぼみ、周りはどうですか、勝本さんのお住まいのところ桜はどうですか。
桜はね、まだちょっとその時期になっておりませんのですが、
まだつぼみの硬いままで、
は
い、
梅等はね、綺麗な花が、
いいですね、
咲いております。
春ですね、最近の様子として勝本さんはどこかこうお出かけになったとかありました。
そうですね、最近はね、なかなかね、出られないんですけれども、地域内の、では意外とこの、皆さんあまり気になさらずに、ちょっとこの軽い運動をしたり、
なるほど、
そういうような、例があったりしておりますので、
そうですね、
はい、それぐらいのごく近距離の外出でございます。
そうか、まだなかなかね、遠くにっていうのは難しいですからね。
そうですね、
近場で軽く運動もしながら、先生、自転車乗られたりするんですね。
そうですね、自転車好きでね、はい、結構マウンテンバイクあちこち走っております。
そうなんですね、はい、無理なされないように、
はい、はい、年が年でございます、
ね、やっぱりあれですか、ヘルメットとかそういうのをつけて。
いや、それをつけてないんです。
つけてないんですか。
ごく近くのね、村の中という油断があるんでしょうね、はい、いけませんね、これはね。
ちょっとつけた方がね、はい、安全のためですからね、はい、で今日ご紹介いただくのはですね、今回お書きいただいたのが第60回静川の自然文化三田とのつながりという、はい、こうテーマだったんですけれども、このテーマを選んでいただいたのはどういった理由からですかね。
はい、これはね、この春号でございますが、はい、その前のね、2号前の秋号でね、はい、小垣のことを書かせていただきまして、小垣、はい、はかなり高い位置にあります盆地地形ですけれども、非常にいろいろ面白いものがね、ございましたから、はい、高平谷では、小学校のあたりがね、海抜190、200とぐらいなですけど、ですから小垣になりますと、はい、もう何十メートルか、
もうちょっと高くなりますね、
はい、平坦地のままで少しずつ上がっておりますが、ところがこの小垣を過ぎてね、渓谷に入りますと、今度のプリペーパーの左上にありますような地形になりまして、で、この20日川もね、はい、非常に岩が多くてね、これなかなか美しい、良い、
景色が広がってますね。
この道もいいんですけどね、これをずっと、三田市の間ですけども、上がっていきまして、三田と笹山の間の、を越えますと、もう間もなく、質川の村に入ります。
そうなんですね、はい、じゃあ、三田の小垣に通っているこれは道路の名前で言えば三田質川上線になるんですかね。
そうでしょうね、はい、
これはずっと北に上がっていく、
はい
はい、じゃあ周りの景色もだんだんこう山が険しくなってきて、
そうですね、
自然いっぱいって感じがしますけど、
はい、でこのね、高知の、なんですけれども、はい、これが平坦地がずっと広がっております。
そうなんですね、
質川下中上と、はい、奥という地名もあるようですけれども、はい、分かりやすいとこれ行きますと、そういう風になっておりましてね、
質川という地名でも上中下、奥とあると、
はい
はい、
でね、ここを見てみますと、三田とのつながりが非常に深いところであるなという感じがいたしました。
市としてはこちらは丹波篠山市になるんですね。
そうでございますね、はい、
はい、どういったつながりが三田とこうあるんでしょうか。
はい、ね、まず摂津とのつながり全体から見ていきますとね、でここで有名なのはこの籠の坊温泉というのがございますけどね。
籠の坊温泉、
はい、はい、籠の坊温泉は静岡の上からさらにね、谷間の道をずっとこう上がっていきます、
はい、
東の方向に、そうい きますとね、この静岡の温泉がありまして、で写真の2番目にありますのは、はい、その宣言になるところで、
そうなんですね、
はい、静岡の終了集落よりもさらにちょっとこの東寄りなんですけど、
そこに湧いて宣言があるんですね、
はい、で、そこの、いわ 言われておるのによりますと、兵士がね、あの戦いの後で、敗れた兵士の落ち武者がここへ来て、この冷戦ですけれども、薬効の高い水で、傷を癒して、
そういった
でその時にね、この薬師堂という3つ目の
あ
写真あります、ね、お堂をね、建てたんだと、兵士の人がね、と言われております。
あ、そうなんですね、この源平合戦の頃ですかね。じゃあ
そうでしょうね、はい。それでね、あのこの加賀の坊温泉からね、いうのはもうかなりこの奥でございましてね、ここもうちょっと行きますとね、これなんと大阪府になるんです。
あ、そうなんですか。
はい、
でね、大阪府、
大阪府のね、天皇と、天皇と書いてね、
天皇、
これいわゆる能勢のね中でも一番の奥になるんです。
能勢の方にね、
はい、
そこにつながってるんですか。
ね、ですからこの、あのただこの辺の軍は、あの律令の時代にもいくつかのこの河辺軍と豊野軍と分けたりいろんなことがあってね、ちょっと複雑なんですけれども、その中でのその能勢の側に入ってる中での一番北ですから、大阪府の最北端ということになります。
そうですね。
でね、ここからね細い流れになって、質化へ流れてくるんですね。はい、
そうなんですね。
そこからあの一番大きい流れは、小垣へ、はい、流れてくる。で先ほど申し上げたように、高平あたりで小学校あたりで、200弱で、質化じゃ小垣ですから200、10メートルですけど、ここへ来ますとね、なかなか地図にちゃんとこの普通の地図に書いてないんですけど、峠には書いてありましてね、峠がね440メートルとこ
う
出てまいりますから、平地の平らな部分でもまあ400ほどにはなるでしょうね、と考えますとね、三田盆地の北寄りの矢かなり高いところで、もちろんその奥山なんかいうのはそれはもちろん500、超えますけども、普通の山がだいたい300数十メーターという山頂になってますからね、でそれから考えますとこの質川の村というのはなかなか高い山。
そうですね、高地にあるんですね。
でこれ流れてきます、20日間の源流ともいえる、天皇ですけど、大阪府の、でそのあたりを見ますとね、峠が510メートル
お
という峠がいくつか
あるんですね、
書いてあるんです。とすると天皇は500をちょっと超えるぐらいかと、
さらに高いところに
ね、そうすると質川よりさらに高いということになりますね。
そうですね、
はい。こういうふうな自然地理学的にも面白い、ところでね、
豊野軍からの流れがこう三田にこう来てると。
はい、
なるほどね。
ねえ、これもう一つね、この重要なこの隣接地を、ここなんか頂いたんですけども、孟子からね、はい、道は陽卓寺から伝わってるみたいなんですけども、地名で言いますと永卓寺になりますか、でその永卓寺地区からの道がずーっとだんだんだんだんこう降りていきますと、この質界降りてくるんです。
あ、そうなんですね。そちらからも行けるんですね。
ですからそれから考えましても、永卓寺 の土地のはかなり高い土地であるなというね。でこの東は天皇の高いところがあって質界があるというような関係で、そこから小垣の方へ、流れてくるというような形になっておるようでございます。
そうなんですね。じゃあ、自然的にもこうつながっていて、あとはこう文化的のつながりも、交流も昔からあったんでしょうね。
はい、そうですね。3つ目の写真はこれ、 この筑波内で一番大きい曹洞宗のお寺がありまして、はい、そのお寺 の、はい、あの隣接して、お寺の付属 の、 あの神社がありましてね。
ああ、そうなんですね。
でこれはの、この
筑波稲荷神社ですかね、
はい、これがね、実はこのお稲荷さんがね、
はい
はい、なってましてね、この写真でもちょっと赤い屋根が見えてますけども、赤い屋根、
ああ、ありますね、
はい、このお稲荷さんの付属の、はい、そこの中にね、はい、あのたくさんの白い狐の像が、あの祀られているという。
あ、そうなんですね、
はい、それがちょっとこの笹山では有名な感じにな
っているので、ね、はい、かなりの数が並んでるんですね。
はい、あのこちらからも、見えるような位置にはございます。
あ、そうですか、
はい、
あ、じゃあこちらにお参り来られる方も多いんでしょうね。
そうでしょうね。
で5番の写真がこれは、神社の長、
はいはい、長床です。
長床ってですね、
これはね、はい、この神社ではなくてね、このここがあの藤原氏の所領でしたのでね。
あ、昔、はい、
藤原氏の所領で、藤原氏は春日大社でしたね。
あ、なるほど。
で、はい、このここは春日神社がね、天福元年に、奈良の春日大社の御分霊を勧請して、春日神社が建てられたと伝えられるということなんですけども、はい、このね、春日神社がまた面白かったんです、
はい、
この、 あの写真号ですけど、春日神社の長床と言われる、ね、
はい、
部分なんですけどね、ちょっと 見ていただいたら分かりますように、はい、長床の下からね、この半地下式の
通路が、なんかそうですね、手すりが伸びてますね、はい、下からね、
でそこを登ってきますと、ここは平坦地になって、なって、その平坦地の向こうに、お祭りされている、ところもありますので、
なるほど、
そういうふうな建て方になっていてですね、実はこの現地の人と話をしましたね、ここの神社は、の建て方は、三田市の建て方であると。
ああ、そうなんですね。
そうさ言われます。で、そういえばね、東本堂の大栃神社、それからまた百古堂で有名な駒松八幡神社ともね、これと同じような長
さの建
て方になってるんです。
そうなんですね。
ほんでこれはね、なかなか面白いな。で、あの現地の人では笹山にはこういう建て方の神社ありませんと。
あ、そうですか。
言われました。だこの私もこれ、まあ、その他にも、神谷井の大龍神社もこのような建て方です。はい、あ、
そうなんです。共通なんですね。
はい、そうすると、摂津の北部とは非常にこの、縁の深いところであるなという感じがして、この現地の人も、笹山にはこんな神社ありませんと言われましたからね。なかなか面白いなと思った次第であります。
じゃあこの昔はこの一帯は同じような、まあこの建て方で、まあ交流もあって
あったんでしょうね。
はい、こういうところからつながりは分かると、
はい、
それまではご存知だったんですか、こちらがこの春日神社がこういう長床をしてるっていうのは。先生は
そうね、
行ってみて初めて、ああ、ここも一緒なんだ
っていう。一時はちょっとこの外部で分かりにくいですけども、神社としては非常に質感内で重要な、しかもこんだけ大きいことは、その中の三内市四集落なの人たちが、おそらく一堂に会しても行けるような、
入れると。
はい、
そうなんですね。
建て方なんでしょうね。
そういったところでつながりが分かると、
はい、
いうことですね。この道としては、まあ、道路としては、小垣からずっと北上していきます、はい、で筑波に入ります、
はい、
でしばらく、まあ、そこは丹波笹山市、はい、今はなってますけど、それをしばらく行くと今度は豊野郡の方に入っていくんですか。
はい、それがね、もちろんこの筑波全部長いですからね、筑波の集落を越えてから、この加賀の盆温泉のあるところに行って、加賀の盆温泉まで行くともうすぐと、 だというのもう少しで大阪府に入ると、
はい、
こういうような形になっておりますからね、
道はその先はつながってるんですか、
はい、それから同じね豊野郡の中でもこの例えばずっとこの下流の池田辺りから見ると、
はい、
質川と質川ない籠の坊の、はい、天皇というのはね、はい、あの大阪府の中でもずいぶん遠いところやなという感じがしますね。でところが私こういうふうに小垣から車で行きますと結構近いじゃないの
というそうですね
ようなね
印象が変わりますね。
はい、
三田から小垣から行くと非常に近いところに、
は
い、
ちなみにねちょっと、私的な話ってあるんですけどね、はい、私もう小学校で、はい、勤務しておりました、教頭しておりましたんです
が、その時は教頭先生
ですね、はいはい、ね天皇の小学校で、はい、近畿圏の、はい、こういう僻地教育の研究会だということで、
はい、
車で行ったんですけど、これ意外とこの、もちろんね、こう七川からこう、
はい、
その途中でね、また変な話ですけど、大きな鹿に出会ったんです。
大きな鹿に、はい、
私野生の鹿に出会ったのは、あれが初めて。
ああ、そうなんですか。
この頃はうちの方も出てくるんですよ。
そ
う大変なんか、帰っても、農民はみんな困ってませんけども。
そうですね、農家の方ね。
大きなのに出会いましてね。
はい、
それからずっと進むと天童へ行って、意外とこれ、池田で聞いてたら、ものすごい遠いみたいだけども、こっちから行くと、そうでもないんじゃないのというような。
結構すぐ行けたんですね、じゃあ。時間的にも、はい、2、30分ぐらい。
それでね、下りますと、摂津の国、はい、有馬郡の小垣でしょ。
はい、小垣。
で、しかもその途中から南東に降りますと、はい、川辺郡、一番の稲川町の一番上流に行く。こうするとね、この質川というのは面白い土地で、笹山市で丹波やのに、
はい、
縁は接地とものすごい深い、
深いと、
水は大阪郡になってる豊野郡から来る、ちょっと行った道は川辺郡に降りる、
降りる、はい、
主要な最も主要な水と道は、有馬郡
三田の方に来てる。
三田、有馬郡の、小垣に来てるというような、もうこれ、非常に質川というのは、面白い土地やなという、
そうですね。
感じがした次第でございます。
今も、たくさんの方お住まいで、こちらは、集落としては、今も、あるんですね、質川には。
そうですね、質川は大変高地ですけれども、平坦な土地ですから、お米やらいろんな野菜、おそらく椎茸その他のものも、うまくできるでしょうから、農村としては、繁栄しておられると思います。それにまた大体こんな藤原氏の所領でこんなものができるやら、兵士の縁のある者が、薬師堂を建てるやというような、これはなかなかこう、
歴史的にも。
笹山の盆地の人が見ても、へっと驚くほどのものじゃないですかね。
そうなんですね。非常に歴史のあるところと、はい、ということですね、ぜひ皆さんも機会があったら小垣からずっと北上していけば静川に入っていくと、はい、ということですね。
これはもう一本道ですので、
迷うことはない。
ずっと上までこの小垣なんです、山地道は、で三田市笹山市の、
はい、
間の標柱がありますから、そこを越えてもう少し行きますと質川と、はい、
道幅としてはどうですか、こう狭いとかそういうのではない。
それはもう大丈夫です。
大丈夫。
写真に写しておりますような感じで、こういう
二車線でね、
はい、三村部の道としては非常に良い道ですので。
そうですね。これ写ってる車は先生の車ですか。
実はそうなんですよ。
ちょっと降りて、
そうです。
上の方から写真を撮られて。
はい。
でも冬場はここの辺りは雪降ったりとかするんですかね。
そうはするでしょうね。
ねえ。
は
い、 じゃあこれからの季節はもう持ってこいと、はい、いうことですね、ぜひ興味のある方はお出かけいただきたいなと、
はい、
ちょっとしたドライブでこうね、
はい、
また違 う, こう感覚を味わえそうですね、
はい、できればね、そういうふうに一遍お立ていただいたらいいとこだと思います、
ね、そうですね。先ほど先生孟子小学校で教頭先生、また校長先生もね、はい、されてたということで、この時期ってやっぱり卒業シーズンですから、やっぱりまあ、児童の皆さんにこうなんか最後にこうコメントを言ったりとか、
はい、
よくされました。
そうですね、もう本当にもう行く先々懐かしいところばっかりですけどね、小学生の子どもたちにね、3、4年生ですと、地域のいろんなもの、農業、商業、
はい、
こういうものが重要でありますし、
はい、
6年生になりますと歴史がなりますので、この時に、この三田であれ、笹山であれ、稲川町であれ、この豊野郡であれ、
はい、
もう、まあ、大阪ですけど、歴史が非常に面白いところですので、古代から現代に至るまでね、この地域の、歴史を、に親しんで、足で、稼ぎながら、
歩いて
体験的に、認識を深めてほしいなと思います、それはまあ本当は先生方にお願いせないかと思います、
はい、ねえ、ぜひ地域を、ね、歩いて、歴史を、ね、知っていただきたいですね、で今回は静かの自然文化三田とのつながりということでお書きいただきました、はい、実際ぜひ写真を見ながらね現地を訪ねていただきたいなと思いますね、
はい、
次回はどんな構想っていうのはもうありますか。
さあそれはちょっとね
これから
この山城もありますし、
はい、山城お
もうちょっとこの、新しいとこあたりのね、
はい、
これ前にだいぶ書かせていただいたんですけども、三田はそういう学問の近代化ではね、非常に進んだ、
はい、
鎌本公民先生、
はい、
はじめね、いろんな方もおられますし、数学では下川一左衛門先生と
大
元のね、
はい、
方もあったりして、
ええ、
何かこう今までと重ならないような形で、
ええ、
校長が広がったらそういう方面でもいいかなと思ったりしてますので、
ええ、
はい、まあ、ちょっとどれとは決めておりますが、はい、
次回が楽しみです、
はい、
また次回もよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
さんでした。
失礼いたします。